皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、スキャンダルキャッチアップもシャープ28になりました。
はい、
はい、
明治のお菓子は最高だって書いてある。
最高だよ、いつだって。
最高だよ、
誰もあるよ。
今日はアポロマイステージマイスタイルだ、
ね、
一生言えないのかも
やめて。
なんマイステージ何
一生言えないかもしれない
怒られんだよ、
うん、マイステージ
意識高いね、ずっとステージだね。
そうやね、このさあのスタイルのとこが筆記体やんか、
うん、
だからなんか頭の方だけ見てそうなるんやろうね、
うん、もう見てないんだと思う多分、うん、
気持ちはいつもステージ音声やから
毎何やらって毎〇〇みたいな
はいはい、はい、
のでインプットされてて、うん、でその〇〇ってなんだろうってはるちゃんの中になった時にステージだなってなるって
ことね。そうやな、うん、音声せななってなるやろな。
もうやめとこマジで。
サポーテッドバイ明治アポロ。
今日はたくさんメールを紹介していく日です。
はい、
はい、なんかすごい長いメール、
うん、
みゆさんから、
はい、
ありがとう、
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも音楽や言葉にたくさん救われています。私は8月25日で21歳の誕生日を迎えました。
おめでとう。
そして誕生日当日2年付き合っていた彼氏とお別れをしました。
あら、
彼は一つ年上です。私は初めて自分でこの人のことを好きだな、この人と恋がしたいなと思っていたら、ありがたいことに告白していただき付き合うことができました、
うん、
彼といる時間は本当に幸せで、嬉しいことに彼も私との未来を考えてくれていました、
うんうん、
お互いにこれからも一緒にいたいと思っていました。それでもいろんなことがあり、たくさんの出来事がある中で、お互いに今の感情としては好きでも先が見えなくなっていました、
うん、
彼も同じように考えていたらしく、それなら一旦この関係を終わりにしよう、お互いに成長するべきところを直して、いつかまた時が経った時また二人が思い合っていて縁があれば、その時の自分たちでまた考えて一緒になろうと告げられました。別れたくないけど、彼の言葉も理解ができ切なくなりました。それでも悲しかったので私の気持ちを伝えましたが、彼の気持ちを変えることはできず、私も決断しなくてはいけないと思いました。結果別れてしまい、毎日のように泣いています。それでもこの別れを成長につなげるものとして、女性としても人としても素敵な人になって、いつかこの出来事をありがとう、おかげでここまで成長することができたよと思えるようになりたいです。長くなってしまいごめんなさい。スキャンダルの皆さんは好きな人と好きな状態でお別れしたことはありますか？もしあればその乗り越え方、本当に乗り越えられる日が来るのか、今の自分にとってその別れはどんな形で残っているか教えていただきたいです。
うん、なるほどね、はい、詳しくありがとう。
ねえ、
大人だね、21歳でね、うん、先のことを考えてお別れて、なかなかだよね。
そうだね、21歳と彼は22歳、
うんうん、
ちょうどそういう時期かもしれないよね。
そうやね、
うん
う
ん、
まあ、でも一回そっか、その学生だったらさ、学生生活が、
うんね、終わる年だもんね、うん、彼
でも
ね、
あるし、うん、
でもだからそういう風に考えられるぐらいお互い真剣に付き合ってたっていうことは、うん、まずすごくいいこと、
うん
ね、
で、
うん、
その彼と恋人同士の関係になれたことは、うん、これから先もすごくプラスだと思う、うん、その時期があったことは、
うん、
で絶対に傷が癒える日は来ると思う。
来るよ、
絶対に来る、うんうん、だからその心配はいらないかなとは思うけど、うん、別れた時しかも2年付き合ってたらね。
そうだね、
うん、
そんな重みもいっぱいあるやろ
うね。そうやね、
うんうん、
無理に乗り越えられないじゃん多分、うんうん、本当にその時間が解決してくれるというかさ、
うんうん、
その時に自分ができることって多分そんなないのよ、
うん、そうかもね、う
ん、なんか新しい人ができるとか、うん、ちょっとなんか気晴らしになんかするってことより、うん、なんか別にその思い出があって本当に時間で解決するのを 待てばいいと思うし待つしかないと思う、
うん
う
ん、
し毎日泣くのちょっとしんどいし悲しいかもしれないけどなんかそれさえもういい思い出になる気がする
ね、
うん、
今いい時間を過ごしてると思う、
うんうん、と思うよ
それだけ好きでいられたってことやもんね、
うんうん、そうだねだからなんかもう十分かもって思えるぐらい、うん、そのまだ思えばいいと思う、
うん、
全然、
うんう
んうん、私なんかそこまでその誰かのために泣いたりとか誰かのことを思ったりできる自分っていうのをその誇らしく思えばいいと思うし、
うん、
これからもねだからそのもし次に付き合う人とかいいなって思う人のためにそういう自分でいられると思うから、
うん、
すごく素敵なことだと思うけど ね今の時間
そ
う
だ、ね
うん、
素敵な人に出会ったね、
うん、
そうやね
またね縁があったらね一緒にいればいいと思うし、
うんうん
なんかまた違う人のことをいいなって思い始めた時に、
うん、
あの時お別れしたからこういう未来があったんだなって多分思えると思うから、
う
ん、
そうね、
うん、そうだねまあ今はそんな頑張って乗り越えようみたいな無理に前向きに気持ちを持つ必要がないかなと、
うん
うんうん、思います
はいちょっとずつ、
うん
そうね、前進
すごくいい経験だと思う、
うん、ねだから最初の大恋愛やったんやろうね。
うん。
うん。だからこれからもっともっと大人になって、
うん、
あの時こんな感じやったな自分って思う、ちょっと引いて見られる日も来るような気もするし。
だってここまで文章にできてるから、もう今この時点で。
うん、そう、だからそんだけ思いがあったんやね。
そう。だしなんか、なんでなんでみたいな、
うん。
なんでそんな振られなきゃいけないのみたいな。
うん
その自暴自棄な感じでももうないじゃん、
うん
うん、
最初はそうだったかもしれないけど
整理できてるよね
整理できてる、
うん、
でも人に言ってちょっと気分が軽くなるっていうのはすごいあると思 う, あるある、
うん、でもさ彼のこと一個も悪く言わないじゃん、
うん、
それが偉いと思う
好きやったからな、うん、本当にね、
うん、
今でも好きだから、
うん、
ね、
うん、
だからしっかりしてるっていう言葉がフィットするかは分からへんけどすごいいい恋愛をちゃんとできてたんやと思うし、
うん、
もっと年取ってからさあの時子供やったなって思えるのもいいやん、
うん
うん、
すごいいい記憶でずっと残ると思うけどね
またこれからもね素敵な恋愛をしてくださいぜひ、
うん
うん、
できると思うこれから先楽しいこといっぱいあると思う、うん、
ね、
うん、
頑張ってね
頑張れ
しっかりしてるよ、うん、21歳
ね本当に
思えて
ね
うん
次行きますか、
うん、
はい。
B のさん。
はい。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
この前のリモートライブ本当に最高でした。
うんうん、
僕がスキャンダルにハマる前に好きだったバンドはラッドウィンプスです、
うんうんうん。
そして僕がスキャンダルにハマったきっかけはハローワールドのライブの時、うん、職場の先輩がスキャンダルのライブに行くんだけどチケット1枚余ってるんだよねと話しており、
うん
実際ライブに行ったら衝撃を受けました。めちゃくちゃかっこよくて、時にキュートで、何より終始楽しそうに演奏している姿がめちゃくちゃ印象的でした。
うん、
すぐにファンクラブに入りました。その後もラットのライブ、スキャンダルのライブがある時は必ず参加をする日が続き、
うん、
時は流れ、忘れもしない去年の12月24日、
うん、
ベスクリの帰り道に事件は起こりました。
うんうん、
家に帰るため新幹線に乗っていたら、アルバムの詳細が舞い込んできたんです。その中にはなんと、うん、ラッドウィンプス武田雄介サウンドプロデュースで参加の文字が。新幹線の中だったため必死で叫ぶ声を抑えましたがパニック状態に。まさかスキャンダルとラッドウィンプスが交わる日が来るとは夢にも思ってなかったので大興奮。期待を裏切らない最高の曲になっていました。武田さんに声をかけてくれたともみさん、そしてスキャンダルの皆さん、本当にありがとうございました。本当にこの2組のバンドを好きでよかったと思えた瞬間でした。また機会があったらコラボしてほしいです。ということです。
なるほど。
嬉しい。
ねえ、嬉しいね。
でも武田さんとコラボしますってなった時、うん、結構反応すごい多くて、うんうんねうん、ラッドウィンプスとスキャンダルってなんか、なんやろ、共通点みたいなものが、うん自分で見ると、うん、なかなか見つけられへんなって思ってたけど、うん、どっちも好きって言ってくれる人が結構多かったのが、
う
ん、結構意外やった、
ねうん、
やし嬉しかった、
うん、
ランドリーランドリーでご一緒させていただきましたね、
うん、そもそもその武田さんとの出会いは何だったの？
まあね、ベース会だったの、
うん、
あーベース会、ベーシストばっかりが集まる会みたいなのがあって、うんうん、それに参加した時に武田さんもいらっしゃって、そこで初めましてをして、
うん、
で結構その後も仲良くなって、うん、あの少人数で4人とかで会うようになったりとかしてて、うんうん、そうそう、ずっとお世話になってるの、うん、
ベースも教えてもらってたりしてたもんね。
そうそうそう、テレビの番組でベースを弾くってなった時に、うん、あの譜面やったから、
うん、
毎週譜面をもらってたけど譜面を読まれへんかったから、うん、それを全部武田さんに教えてもらったりとかしてて、うん、ベースの先生みたいな存在、うんうん、楽曲でコラボできる日が来るとは思ってなかったんですけど、
うん、
すごい一緒にやりたいんですっていう熱意を伝えたら、
うんうん、
伝わりました、
ね、レコーディングも楽しかったよ ね
楽しかった、
うん、
あの武田さんが自らマリンバ叩いてくれたりとかしてね、う
ん
う
ん、すごい汗だくになってさ、
チャレンジしてやってくれたもんね。
やってたよね、
ちょっと言ってみ、
ね、
だからこういうさ、うん、本当にすごいミュージシャンって言ったらちょっと言葉チープやねんけど、うんうん、すごいミュージシャンになればなるほどさ、うん、すごく人間味あるし、一緒にやろうよって乗ってきてくれるし、うん、そういう人が多いよね、うん、
そうだね、
うん、いい曲が仕上がってよかった、はい、でこんなに喜んでくれる人がいて ね
確かに自分が聴いてたアーティスト同士がさ、うん、そういうところにつながるっていう
一番最高の、
うん、最高だよ
ね、サプライズやもんね、
うんうん、喜んでくれて嬉しい、本当にありがとう、
メールもありがとう、
ありがとう、はい、続きまして、
はい、じゃあ行きます。ヒイラギさん、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先日のライブストリーム、このような機会を作ってくださって本当にありがとうございます。大学で硬式野球をやっているのですが、
うん、
医療系大学なのもあり、3月から今まで一度も試合どころか練習もできず、
うんうん、
何もできないうちに先輩方が引退になってしまいました、
うん、
普段から野球とライブの2つを生活の活力にしているので、その2つが同時に奪われてしまって正直しんどかったです、
うん、
そんな中、エネルギーいっぱいの先日のライブにたくさんの勇気をもらいました。どんな状況でも前に進み続けるスキャンダルの皆さんを追いかけて、僕も頑張ろうと思いました。またいつか直接皆さんのライブが見られる日を楽しみにしています。本当にありがとうございました、といういいメールを、
うん、ありがとう、
嬉しい、
ありがとうございます。
そうやね、野球、そうやんな、甲子園とかもね、
う
ん、
そうだね、
あのニュース見ててなんか泣きそうなったもんな、うん、仕方ないんやけど、
だってもうさ2年半ぐらいずっとそれにさ費やしてさ、うん、やってきたものが急にね、
うん、
目標がこう失ってしまうというかさ、
うんうんうん、
どこにこうエネルギーぶつけたらいいか分かんなくなっちゃう瞬間ってものすごい悲しいと思う、うんうん、
そうやね、うん、でもこの間のライブを見てくれて、こういう気持ちに前向きになってくれて、うん、なんかちょっとでも力を分けられてたことに、うん、自分たちもそういう気持ちを持ってくれる人がいるから、
うん、
めちゃくちゃやりがい感じるし、
ね、
まあ、どんな状況になっても伝えられる形でライブって続けないとなって本当に思ったな、
うん
うん、ポジティブにやっていくしかないもんな。
そうそうそう、
ね、
変わった状況に対してさ、ずっとひねくれてたり文句言っててもさ、うん、何にもならへんや、
うんうん、
何のプラスにもならへんから、じゃあどうするっていう、うん、考え方で生きていけたらいいなって思うよね、
うん、これからもそうだけどね、
うん、
とりあえず、まあ、8月21日はああいう形でね、うん、ライブ届けられたけど、
うんうん、
こっからのじゃあ2020年をどういう風に過ごしていくか、
うん、
じゃない、
うんうんうん、もういろいろ考えてるけど、
うん、
こういうことやったらやれるかなとか、
うん、
それがうまく実現できたりできなかったとしても違うアイデアをちゃんと生み出せるアーティストでいたいですね、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
だからまあこれからもそうやってみんなの背中を押すじゃないけど、うん、みんなのために 自分たちのために、うん、より良い方法を
そうね、うん、
考えていきましょう、
うんうん、一緒に生きていこう。
はい、
笑っている。
ん、じゃあもう一つ、
はい、
アンニュイアユさんからいただきました。
ありがとう、
ありがとう。
僕がスキャンダル好きになる前はザ・ブルーハーツ一筋でした、
うん、
ブルーハーツの見せるライブパフォーマンスが好きなのですが、
うん、
スキャンダルのライブパフォーマンスもそれに似てるものを感じ好きになりました。いつか見てみたいのは河本ひろとさんみたいに飛び跳ねる春菜さんです。春菜かひろとかってこと。
それで終わり。それで終わり。
はい、
マジ。
その前にですね、う
ん、その前に
で大野さんが一言コメントで書いてくれてるのは、うん、マーシーではなく、
うん、
春菜とマーミーって書いてます。
マーシーではなくまででわかったわ。マーミーって言うんやろうなって思ったわ。
確かに絵本感出たね。春菜とマーミー。
キャラクターグラみたいな。
そうそう、グリとグラ感ね。あるね。
かわいいじゃん、春菜とマーミー。
かわいい、ね、
かわいい。
やっぱスキニーであの病のベルトして、
うん、
このくったくたに着倒した白 T を着て、
うん、
で春菜ちゃんは、うん、あの前ねカウントダウンジャパンで、
うん、
クロマニオンズを見た時に、
うん
うんまあ、ヒロットさんってさあの着てるもの脱いじゃったりするじゃん、うんうん、でその革ジャン着てたの、
はい、
でそれをバッて、まあ、熱いから脱いで、ね、すっごい笑顔でこれが本物の革ジャンだって言ってライブし始めたのね。そうだからじゃあはるちゃんもあの革ジャン着ていただいて。
いや本物の革ジャンに衣装チェンジできひんやん。それガールズバンドのちょっとあれやな。
そうね、本物の革ジャンには確かになれない。
そうなんだよね。
でも対バンもしてるもんね。
ね。そうだよね。
だいぶ前だね。
うん、結構。
クロマニオン、ね。
そうそうそう。うん、ツーマン。
ツーマン。
ね、でもあれめっちゃ嬉しかった。
呼んでもらったんだよね。
ドキドキしたよね。
リュウナ、リュウナ。だってずっとさ、リハも本番も見とってくれてさ、うん、笑顔で本番終わったら拍手で迎えてくれて。うん、いや、あの光景はちょっと、現実離れしてたなって。うんうん、すごい思う、
うん、
じゃあお母さんがブルーハーツめっちゃ好きだったからさ、うん、ちっちゃい頃もずっと聞いてたの、
うん、
だからもうなんかお母さんにこの光景を見せてあげたいってもう思うぐらいの感じだったけど、
うん、マーシーさんの顔パンを作ってる人友達やねんけど、
そう、
1年でボロボロになるねんって。
ずっとそれを履いてるから。
そうそうそう。もうほとんど1年ほとんど毎日ライブしてあるやん、
うん、
最近はできてないと思うけど、うん、だから本当にでそのあのパフォーマンスやから、うん、革パンやね、
うん、
下手したら一生履けるようなものを1年でボロボロにするの、うん、
すご
かっこいいよね、
うん、
1年で一生分超えてるんや、
うん、
すご
い。
だってさ一回さ品川の駅でさ、うん、あのタクシーの列並んでる時に、うん、後ろマーシーさんっていう時があったの、
う
ん、でその時その革パンやったもん。
ずっと履いてんの、
衣装じゃなくて、
うん、
ずっともう頭もいつものままで
衣装
のまんま移動してたんかな。
だからもう衣装とかっていう概念じゃないのかもよ、う
ん、本物の革パンなんじゃない、うん、ずっと
本物の革パン。
本物の革パンなんだけど一体化してないのもう、
そうか、うん、もう皮膚のようなね、
うん、そうそうそう
ずっと履き続けてる、
ね、
365日、ね、
サイズずっと変わってないらしい、うん、
すごそれがすごいね、
うん、
すごいよね、
すごいよ、かっこいいよ。
飛び跳ねましょうかね、じゃあ、
ね、でももうすでになんか似たものを感じてくれてるっていうのは、うん、気になるよね、
気になる、
ライブ見てね、
うん、もうちょっと詳しく教えてほしいな。
でも嬉しいね、
うん、
ね、嬉しい、
うん。
いろんなその前にがあるけどさ、
うん、
ちゃんとみんなその共通点を感じてくれてるわけじゃん、
うん、
自分たちがあんまりこう予想できてないところも、うん、すごいね、
すごい、ね、自分たちがどれだけミクスチャーなのか思い知らされる、ね、もう自分でも分からへんもん、どういうさ、
う
ん、
そうだね、
エッセンスというかさ、うん、が入ってんのか、
うん、
狙ってない場合が多いから。
いや、ほぼほぼ狙ってないじゃん。
そうそう。
狙ったことない
じゃん。
一回も。
それに似てるものが何かは確かに気になる。
そうだね。またメール、よかったら送ってきてください。
うん。送ってください。
面白い。
面白い。
ありがとう。
ありがとうございます。
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ、明治、アポロ。
さあ、そろそろエンディングです。
はい。
はい、
今日はしっかりメールを読みました。
いろんなテイストあったけど、ね、なんかさ、うん、やっぱメール受けてさ、
うん、
だらだら話すの最高やな。
うん。わかる。
いいよね。
わかるわかる。そうだよね。完全にラジオの良さですよ。
自分たちでさ、うん、キャッチアップのオンエアも聞き返したりするけど、
うんうん、
楽しいもんね。
楽しい。
笑っちゃうよね、普
通に。笑っちゃう。
ちゃんと毎週聞いちゃってんだよ、
ね、リスナーじゃん。一番さ、配信されてすぐ聞いてるもん。
そうなの。一応さ、うん、その配信して、うん、割とこうキンキンで収録することがさ、
そう、
ね、そう多かったりするから、うん、一応聞いとこうと思って聞いてんだけど、普通に笑っちゃってんだよ、ね、
楽しいよ。
普通に笑うんだよ、笑っちゃうんだよね。
すごい。でも今日はなんか良質なメールがたくさんあって、
う
ん、
はい、ありがとう。
よかったなと思いました。また引き続きね、メールもお待ちしております。
待ちしてます。
はい、あの前回の放送で海外からのメールも増えて、
うんうんうん、
そう、クイズもね、うんうん、募集するようになったので、日本だけじゃなくて海外からもね、お待ちしております。う
ん、はい、
メッセージはオーディの番組ページから送ってください。次回の更新は9月21日月曜日です。オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ビーシュのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。